今日は伝道の書第7章です。このところでは人生の真実を見極める、そのことが語られています。一節に、名声は良い交友に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝るとあるわけですけれども、このイスラエルではこの人が死ぬ時はこの香油をつける、もちろんそれは匂いを防ぐっていう意味があったわけですけれども、その香油もやはり時間が経てば蒸発してしまい、もう効力を発揮しないわけです。でも名声というのはやはりその人が死んだ後にも語られるということがあると思います。その人がどのような人であったのか、そして死ぬ日は生まれる日に勝る、なぜならばそのことによってその人の進化というのが分かるのではないかと思います。そしてまた2節のところに、すべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。ですから私たちはその死の現実というものを見て、じゃあ自分はどのように人から評価されるのか、やはりそのことを私たちは知らなければならないということになります。8節を見ると、ことの終わりはその始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝るという言葉が出てくるわけですけれども、終わりよければ全てよしっていうようなことわざがあります。やはり最後がどうであるのか、それは非常に私たちにとっては重要なことであるわけなんです。それは私たち自身のこの人生がもうだんだんとすぼまっていくものであるのか、それとも開かれていくのか、それがどっちになるのかということの方が大事なことになります。十節に、どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならないという言葉が出てきます。ああ昔は良かった、じゃあ今はどうなのか、もう何も思い通りにできない、もう自分は老いていってダメになってしまうんだと、それはもう全く希望のないことに なってしまうわけです。8節に忍耐という言葉が出ていますけれども、やはり私たちはその苦難の時には忍耐を働かす、それが必要です。昔は良かった、今はダメだ、ではもう本当にそれはダメになってしまうわけです。忍耐が実は練られた品性を生み出す、ロマ書の5章の4節にはそのことが出てくるわけです。だからそれは最初に出てきた名声につながっていくわけです。だからこの苦難の時にどれだけ私たちがそれを耐え忍ぶことができるのか、それによって私たちは練られた品性が出てくる、そしてその品性から希望が生み出される、この希望は失望には終わらない、パウロはそう言ったわけです。ですから彼も非常にこの苦しい、この困難、迫害を受けるということがあったわけですけれども、しかし彼もまたそのことを通して自分自身が練られていく、そしてそういう人の内側から出てくるのは何だったのか、それはまさに喜びが出てきた。もうそれの彼の手紙の一つの大きいものはピリピ書を見るならば、もう喜びという言葉がもうどんどん出てきているわけです。私たちは果たしてどうでしょうか。ですから私たちは苦しみに遭うということは決して悪いことではないわけです。詩編にあるように、苦しみあったことは私には良きことでした、それによって私は神の律法掟を学びました、ダビデはそのように歌ったわけですけれども、彼もまた試練に遭い苦しみに遭う、しかし決して彼は人を呪ったり悪口を言うっていうような人ではなかったわけです。14節を見ると、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよという言葉が出てきます。ですから私たちがなぜ自分がこんな苦しい目に 会わなければならないかという時には考える必要があるわけです。その最も典型的な一つはやはり放蕩息子がどん底に陥った時にどれだけ自分が神様に愛され父に愛されているかということは分かった。ですからその時に彼は素直になってこの父のもとに帰るということをしていったわけです。ですから私たちはこの逆境の日に考えなければいけない。そしてまたその知恵を働かす。十二節の終わりを見ると知恵がその持ち主を生かすことにある。もう苦しい時にこそ私たちはよく考えて、そしてまた自分が何者であるのかということを知る必要があるわけです。14節の終わりに後のことを人に分からせないためであるということが出てくるんですけれども、これはその後に続くことを指しているのではないかと思います。15節を見るとこの私は虚しい人生において全てのことを見てきた。どういうことを見たのか。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがある。この世の矛盾というものを見たわけです。しかし私たちはこの世のものに心をとらわれてはならないということであるわけです。もっと私たちはこの非常に重要なその真実を知っていく必要があるということです。まあ私たちは見たものにまた感じるものに心が左右させられてしまうということがあるわけですけれども、そのことを私たちは気をつけなければならないわけです。16節にあなたは正しすぎてはならないという言葉があります。自分は正しい、まあ、それを主張するということがあると思います。じゃあその正しさを主張することによってどうなるかというと、相手を傷つけてしまうということが出てくると思います。そしてなかなかうまくやっていくことができない。だから自分の義を主張して、じゃあその人が受けられるのかっていうと決してそうではないわけです。まあイエス様は義なる方であったわけです。しかしそれと同時に愛の方であり、憐れみを持ってもうそれこそ病んでる人たち、また罪人と蔑まれている人たちのところに行き、イエス様は受け入れられ、病む者を癒し、また悪を行っている者がそこから立ち返っていくということをなされたわけですけれども、私たちは正義だけ振りかざして、じゃあ人に受け入れられるのか認められるのか、そうではないということを私たちは知らなければならないわけです。また17節にあなたは悪すぎてはいけない。ああ自分は悪いものだ、もう人からはもうよくは見られない、もうダメだって言って時が来ないのになぜ死のうとするのか。18節に一つをつかみもう一つを手放さないのがよい。神を恐れる者はこの両方を持って出ていく。ですから私たちはやはりバランスが取れるっていうのは大事なことであると思います。自分自身の感情がもう正義の方に流れてしまうとか悪に偏ってしまうとか、もうそうなるとですね、もう本当に、この世では生きていけないものに、なってしまう。そして私たちに必要なのは何かっていうと、実は19節に出てくる知恵ということであるわけです。この知恵は町の住人の権力者よりも知恵のあるものを力づける。この知恵はまさにイエス・キリスト。知恵を求める者に力を与えてくださるのはもうイエス様以外には他にはないということを私たちは認めなければならないわけです。そして20節を見ると、この地上に正しい人は一人もいない、善を行い罪に陥ることのない人はとあるわけですけれども、まあ、義人はいない、一人もいない、聖書にははっきりとそう出てきているわけです。だから自分が正しいと主張しても、一体この自分がどれだけ 100% 正しいのか、それを言い切ることはできないわけです。ですから私たちはそういう中に このように私たちは生き、また自分もそのようなものであるということを認めなければならないわけです。21節を見ると、人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない、あの人がこう言ったからって言ってですね、もうその思いが心に留まって支配していると、それはちっとも喜びはないわけです。逆に自分が人のことを言うっていうことが出てくる。それは22節に、あなた自身が他人を何度も罵ったことをあなたの心は知っているのだからとあるわけです。だからあの人はこうだという、その自分自身の心がもう本当に人をこう裁いてしまっている。そのことがかえってその人とうまくやっていくことはできないということが起こってくるわけです。まあ、ですから私たちはこの知恵を求めていく、もう本当にその真実を私たちは知っていく必要があるわけです。23節に、私はこれらの一切を知恵によって試みた、私は言った、私は知恵のあるものになりたい。確かに私たちはこのことを求めるんですけれども、じゃあ現実はどうかというと、それは私には遠く及ばないことだった。そして24節に、今までにあったことは遠く、とても深い、誰がそれを見極めることができるだろうか。それはまさに神様の偉大さ、また別の言葉で言うと神様の愛、その高さ、広さ、深さですから、私たちが求めるべきもその知恵とは何かっていうと、神様が私を愛してくださっておられるんだ、私を守ってくださる。だから私たちはその愛を人に求めていくのではなくて、神様に求めていくときに、その神様の偉大さが分かり、その知恵が計り難いものであるということを私たちは見出すことができます。ですから私たちはもう一度逆境の中にあるときには、自分の人生、自分は何のために生きてきたのか、そしてどこに向かって生きているのか、そのことを知るときに、私たちは神の偉大さが分かり、自分の小ささ、そしてまた自分は正しい人間ではない、罪人であり、これはもうイエス様によらなければ、許していただくこともできれなければ、受け入れていただくこともできない、でもイエス様は私を愛し、私のために命を捨ててくださった、その大きさを私たちは知ることができるようになるわけです。26節を見ると、この、まあ、女性のことが出てくるわけですけれども、私は女が死よりも苦々しいことに気がついた、女は罠でありってですね、これは決して女の人が悪いっていう意味ではなくて、私たちは気をつけなければならないものがある。それは誘惑という問題であるわけです。その心は網、その手は枷である。神に良しとされる者は女から逃れるが、罪に陥る者は女に捕らえられるっていうですね、ことが出てきます。ここに二人の人物をですね、私たちは思い浮かべることができるんではないだろうかと思います。罪に陥る者は女に捕らえられる、これは一人はサムソンだったのではないか、まあ、サムソンはですね、史式に出てくるわけです。このイスラエルのリーダーとして選ばれた人であったわけです。力を発揮していた。ところがデリラに唆されてですね、まあ最初はもう嘘を言ってごまかしていたんですけれども、ついに彼はデリラに本当のことを言った。自分の力の源は髪の毛にある。まあ彼はついにはもうその髪の毛を失ってしまって目をえぐり出されて、もう牛の代わりに粉引くものになってしまった。全く愚かなことであったわけです。彼は誘惑に負けてしまった。ところが誘惑に勝った人、それは一人はヨセフではないかと思います。まあ、彼もこのポティファルの妻に言い寄られて、もう本当にこの罪に取り憑かれそうになったわけですけれども、彼はそれを振り切って逃げた。確かに彼はもう冤罪を着せられて 牢屋に入れられるということがあったんですけれども、しかしその苦難を通して彼はそれでも人を恨んだり憎んだりするということはしなかったわけです。忍耐の限りを尽くし時を待ち、ついにはその牢から出てエジプトの王に次ぐ第二のものになったということを、まあ、私たちも学んだわけですけれども、誘惑、それは確かに私たちはその誘惑に遭うということがあるわけですけれども、それを振り切らなければいけないし、それに勝るものがあるということを私たちは見出していく必要があります。アダム・エヴァの時代から人間は誘惑に弱い、そして私たちも同じだ、そういう性質を持っているということを私たちは心に留めておく必要があるわけです。そして私たちは神様からこの知恵が与えられている、そして何よりも知恵であるキリストご自身が私たちの心の中に働いてくださって、それが一体どこから来ているものであるのか、それを私たちに示してくださいます。ですから まず私たちはそのような時、また逆境に陥る時にやはり主よと、本当にこの祈り求めていき、私たちは神の正しさ、また神様の愛の中に生きて、私たちは希望のある人生を見出すものとさせていただきたいと思います。